仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化の手順、採用プロセスについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、仕組み化の手順シリーズの採用のプロセスということで、はい、まあ、実はですね、今までこう仕組み化の手順で、いろいろ話している中で結構ね、採用の話はね、実はしてるんですよね。
で、そうですね。
例えば、なんか、コアバリューであるとか、まあ、職務契約書とか、うん、まあ、当然組織図とかもそうなんですけど、こういうのってすごいやっぱ採用にとっては重要だよねって話を、
はい。
言ったと思うんで、
うん、
まあ、この一連のプロセスが、やっぱその人をね、こう採用する上では大事だっていう形で来たんですけれども、
はい。
今日は、まあ、その採用プロセスだけに、はい、はい、お話
改めて
、お聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、はい、まあね、今までのも振り返りつつもですね、そのじゃあ採用プロセスをどういうふうに考えて、
はい、
決めていくのが、まあ、効果的なのかっていうようなですね、うん、お話を、お伺いできればなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、
採用するときに重要な仕組みがやっぱ3つありまして、
はい、
まあ、大きく分けるとですね、
うん、はい、
で1つ目が求人の仕組み。
求人の仕組み、はい、
はい、うん、で2つ目が選考です。
ん、選考、
選考、
選考ですね、
選ぶってですね、はい、はい、うん、どうやって選ぶかと人、
はい、
で3つ目が定着の仕組み。
ああ、採用した後ですね、
はい、そうですね、
うん、
で大きく分けるとこの3つがありまして、
はい、
まあ、ちょっと1個1個説明していこうかなと思うんですけども、
はい、お願いします。
まず求人ですよね。これはね、どっかで話したかもしれないんですけども、求人イコールマーケティングっていう考え方が、
はい、
仕組み系の原則的な考え方なんですね、
う
ん、
マーケティングといえばね、集客という意味でお客さんをね、はいはい、こう集めるところですけれども、はい、それと同じだと。
そうですね、そうですね、
はい、
まあ、マーケティングは集客なんでお客様を集めるんですけども、求人の場合は採用候補者を集めるということですね、
はい、うん、
でマーケティングに置き換えてみると、マーケティングの場合にはまず商品があって顧客がいて、
はい、
でどういうメッセージを発信して、うん、どういうチャンネルにそのメッセージを流すかっていう、まあ、こんな感じだと思うんですけども、
はい、
で求人も全くこれと同じで、
うん、
まず商品、マーケティングにおける商品っていうのは要は自社のことですね、
はい、
自社の魅力とか、
うん、
その仕事の魅力とかっていうことですね、うん、で顧客はもちろん採用候補者、どういう人に来てほしいのかっていうことですね、うん、
はい、
じゃあメッセージっていうのは、じゃあどういうメッセージを出せばそういう人たちが来てくれるかっていうメッセージ、
うん、
で最後のチャンネルっていうのは、要はマーケティングだったらね、広告とかいろいろあると思うんですけど、 Facebook とか Google とか、はい、
そうですね、
まあ 求人、はい、求人の場合だったら、例えば今だったら何か、インディールとか、有名なやつありますよね。
はい、はい、そうですね、はい。
はい。どこに流せばそういう人たちが来るかとか。
なるほど。ま
あ、そういうのは欲しいですよね。
うん。
じゃあ、その辺の流れを設計するっていうのが、この求人のところ。
ああ。
ですね。
なるほど、なるほど。
でも、求人のところで大事なのが、まあ、よく中小企業ありがちなのが、ないですかね、はい、まあ。とにかく、人が欲しいっていうので、
うん、そうですね、そうですね、
これいつも話しますけども、
はい、
どういう人が欲しいのかとか、
うん、
優秀の人が欲しいって言っても、その優秀の定義がよく決まってないとか、
はい、
うん、自社の魅力をアピールできてないとか、なんかその辺がちょっとうまくできてない会社が多いから、
うん、キューボ、ね、明るい人
そうそうそうそう
わかりやすいですけど、
はいはい、そんなの昔よくありましたけど、
ね、ありましたけどね、はい
まあ、今なかなかそれだと集まりませんよっていうことですね。
うんう
ん、あとよく言われるんですけど、その A 社にとって優秀な人と B 社にとって優秀な人って異なるっていうふうに言われてるん
ですよ。ああ、そうですね。はい。違うと思います。
なので単純に優秀な人って言ってもやっぱりそれぞれ違うので、
うん、
まあ、それもちょっと考えてね、ということで、
はい、
まあ、この求人のところでまずやらないといけないのが、その理想の候補者ですよね。どういう人が欲しいのか。
うん、
どういう人が自社にとって優秀な人なのかっていう、そこの決めるっていうことですね。
そうですね。これって、はい、今その欲しいスキルを持っている人材っていうスペックの話だけではなくて、
はい、
まあ、なん要は自社の価値観に合うとか、
はい、
あの思いを共有できるとか、
はい、
そういったところも含めてっていうことですかね。
そうですね、うん、まあ、スキルを持ってるのはね、もう最低限だと思うんですけど、
はい、
まあ、どっちかっていうとその価値観とかね、理念共有の部分ですかね、
うん
うん、はい、でそういうまず定義づけをして、
はい、
じゃあ、まあ、その人たちがどういうふうなメッセージを出せば来てくれるかと
思うんですよね、うん、
まあ、単純に給料が高いってことをアピールすれば来てくれるのか、もしくはこう会社内の雰囲気をアピールすれば来てくれるのか、まあ、タイプによって違うんですよね、は
い、うん、
まあ、その辺をちょっと考えてみますね。この辺はだからセールスエンターと同じだと思うんですよね。
あ、そうですよね、
まさに、はい、
はい、
でその辺を設計してって、じゃあ最後にそのチャンネルはどこを使うかと、
うん、
ですね、インディードなのかハローワークなのか、
うん、ですね、
まあ、みんなここのね、中小企業の場合にほとんどこのチャンネルの話ばっかりしてるんですよ。
あ、そうですね、
はい、どの媒体使えば来るかっていうばっかり話してるので、
わかります。
そこの前にもうちょっとやることはありますよねっていうのがやっぱでかい要素ですよね、
うんうん、やっぱりそれこそペルソナなんですね。
はい、
うん、
そうですね。でこれが求人、
はい、
っていうところの仕組みで、うん、ちょっと次に行くと、次選考っていう大きな
選考ですね、はい、うん、
でこれはね、よく言われてるんですけども、ハイヤースロー、ファイヤーファーストっていう原則がありまして、
はい、
要は採用はゆっくりやれと、
うん、
でクビにするのは早くやれっていうですね、まあアメリカのこう標語があるんですけど、
あ、
まあ日本だとあのファイヤーはできないんで、ちょっと当てはまんないかもしれないですけど、
うん、
でも採用はゆっくりやりなさいと、
まあ、慎重にってことですかね。
はい、慎重に、うん、まあ、特に日本だとなかなかね、一回雇った人を辞めさせるのって難しいので、
まあそうです ね、正社員はと、
はい、はい、もしかしたらアメリカよりも慎重にならないといけないかもしれないですね、
うん、
でこの選考はやらないといけないのは、選考の流れを設計するっていうことですね、うん、
はい、
まあ、例えばその応募してきた人がいたとしたら、うん、最初に何をやるのかです、ね、説明会をやるのか、
はい、
面接をやるのか、面談をやるのか、もしくは何かイベントに来てもらうのかっていう、
うん、
まあ、そういう流れを設計するっ
ていう、お、あ、そういう順番もあるんですね、
はい、
はい、
まあ、これはね、あの各社ごとに違ってたりしますけれども、うん、まあ、最近だとね、オンラインで最初にあの面談するっていうところもあったりしますので、
はい、
まあ、その辺はやり方はいろいろあると思うんですね。
うん、
で、まあ、仕組み系が一応お勧めしているのは、最初あの説明会をやりましょうと。
説明会
ですね。いきなりこう面接じゃなくて、はい、説明会、うん、で説明会はこう自社の紹介をするので、
はい、
そこでまず自社に興味を持ってもらうっていうことですね。
なるほど、
はい、なかなかこう求人の媒体だけは伝えきれない部分があるので、
うん、
説明会があって、どういう人が経営しているのか、どういう思いになっているのかっていうのを説明する、
うん、まあ、そこで辞退する人もいるし、
はい、
そこでこの会社いいなと思って共感して来る人もいるし、はい、
そうですね、
うん、そこでこう、ふるいにかける、まあ、こちらがふるいというよりは相手から見て、はい、まあ、ふるいにかけてもらうみたいな、
あ、そうですね、
どこですかね、
はい、
うん、
これ結構ミスマッチを防ぐのに、ね、大事なことかなと。
確かに大事なポイントですね、
はい、
はい、
はい、まあ、その後はいろいろとあるんですけども、説明、あ、ごめんなさい、面接が大体あると思うんですけども、
うん、
まあ、その面接のやり方も仕組み系の中では、まあ、全部仕組み化しましょうっていう話をしてて、
はい、
どういう質問をするのかとか、
うん、
どういう部屋で面接するかとか、
あ、そこまで、は
い、社長じゃなくても要は面接できるようにすると、
うん、いうことですね。
やっぱり面接って、それぞれね、その人の個人的な価値観とか、フィルターが勝っちゃうので、はい、
うん、
それで会社として、どういう面接をするのかっていうのを仕組み化するっていうところですね、はい、
うん、
これ大事かと。
大事ですね、
はい、でこれがまあ選考の部分ですかね、
はい、
で次が、3つ目の仕組みが定着の仕組みっていう、
はい、
ことですね。
定着ですね、
はい、うん、でこれ結構大事なんですけれども、うん、実はほとんどの会社でこの仕組みがないんじゃないかって思ってるんですよね。
はい。まあ一回こう採用したら、
はい、
まあ、自然に馴染んでくれるだろうとか、
そうそうそう、
ちょっとあの仕事のこう説明をして、 その仕事が共有できれば、じゃああとその仕事やってね、みたいな、本当なんか仕事ベースの、
はい
はい、話になりますよね。
そうですね、
うん、
でこの定着のところで僕らがいつも大切にしている考え方があって、
はい、
その新入社員が活躍できるかどうかを本人次第にはさせてはいけないと。
お
いうことですね、
はい、
よく社長がね不満を言うのは、うん、採用したんだけどなんか使えないみたいなな
んか、
う
ん、
じゃないですか、よく
ありがちな感じですね、はい、
それはその、まあ、確かに本人のせいもあるとは思うんですけども、
うん、
それ言ってたらもう話が何も改善しないので、
はい、
そうじゃなくてこういかに自社にその人を受け入れて活躍させる仕組みがあるかっていうふうに考え方を変えないと同じことをずっと繰り返すだけっていう、
うん、そうですよね、完全その人の能力依存ですもんね。
そうですよね、
はいはい、
なのでこの定着の仕組みっていうのが自社にまずないとダメだと、
うん、なるほど
ですね、
はい、
でこの定着の仕組み作りはね、まあ、いろんなやり方があって、
うん、そこをめちゃくちゃ気になるところですね。
あ、そうですよね、
はい、
でまあ、こう中小企業の場合どこまでできるかっていうのもあるとは思うんですけれども、
うん、
まあ、例えばね、私が昔いたマイクロソフトっていう会社は、
はい、
結構この辺がやっぱしっかりやってて、
お、
まあ、入社してしばらく経つとその年に1回、ね、新入社員が全世界から集まるミーティングがあるんですよ。
すごいですね。
そうそうそう。すごいでっかいところであるんですけど。
はい。
で、そこで一日中だったかな。結構缶詰にされて。
はい。
その、まあ、ビル・ゲイツから、なんやら、もうエグゼクティブがバーって出てきて。
あ、来るんですか？
来るんですよね。
すごい。
それでもう、うちの会社はこうだっていうのを言うとか、あと、こうライバルをやっつけるみたいな話をするわけですよ。
すごいな。
熱量で完全にもう、まあ言い方悪いですけど、洗脳されて、
あ、洗脳されてね、
この会社の一員になったっていう、実感を得るっていう、
すごいな、
まあ、これ結構ね、大変大切かなと思いますけどね、
はい、
あとね、まあ、IT 企業の例で言うと、ツイッターってあるじゃないですか、
はい、
この会社のね、定着の仕組みも結構、充実してるらしくて、
うん、
ちょっとね、詳細は知らないんですけど、内定を出してから、うん、自分のデスクに座るまで、
うん、
75のステップがあると。
そんな細かく決まってるんですか？
決まってみたいですね。なんかいろいろあるんですよ、うん、だからね、やることが。
ああ、すごいな。
その75のステップを踏むことで、
はい、
その仕事に入る前からもう同僚と仲良くなりたいとか、会社の文化を教えたりとか、
はい、
ツイッターの理念について理解できたりするっていう、まあそういうような仕組みがあると思うんですけど、75ステップある。
そこまで設計してるとすごいですね。はい、
でその新入社員の初日は社長と朝食があって、うん、社内でツアーがあるっていうとか、まあ、あとね、まあ、有名なやつだとザッポス、これいつも話しますけども、
はい、
新入社員は朝7時からトレーニングがあって、
うん、
そこでコールセンターの仕事を体験すると全員が、
はい
こうどんな立場の人でも、どんな役職の人でも、どんな職種の人でも、まずコールセンターから仕事を始める。
あ、そうなんですね。はい、やっぱお客さんとのこう対応っていうところが基本な。
そうですね。
うん、
はい、でそこで先輩のメンターみたいな人がついて、徹
底的
にどういう対応がこうザッポスらしいかっていうのを4週間かけてトレーニングするみたい
ですね。4週間ですか。
はい。
ああすごいな、なんかすごいですね、いろんな。でも本当になんかその会社ごと全然違うわけなんですね、はい、やることが。
うん、そうですね。
うん、
まあ、なんか自社らしいこの定着の仕組みですね。
うん、なるほど。いわゆるそれは、まあ、自社ウェイというのか、社風というのか、はい、そういったものを最初のステップ、まあ、短期間でこう、まあ、身につけていただくと、
はい、
うん。そういうことなんですね。だからその仕事だけではなくて、やり方、
はい、
考え方。うん、っていうのをもう一緒に共有してもらうっていうところですかね。
そうですね、
うん、
でこのね人事用語で言うとこの定着の仕組みっていうのは、はい、まあ例えばオンボーディングとか、
うん、
社会化っていうふうに呼ばれてる。社会化ってあの社会にあの化けるのよ、化ける
ん
ですね、
うんうん、
はい、
でもそんだけなんか、はい、あの今のプロセスで言うと、
はい、
途中まあ選考が入っていろんなその、はい、この会社はこういう会社なんだよっていうふうにこう説明するわけじゃないですか。
はい。
それを踏まえて、あ、いい会社だって入ってきた人が、 どんだけのなんか、ね、まあ、3週間とか4週間とか、まあ、72ステップとかっていうものを経た上で、はい、あれなんか違うなとか、
はい、
思ったりもするわけですよね。
はい、そうですね、うん、まあ。いわゆるミスマッチ
って。ミスマッチ。
はい、
うん、そういう場合は、言ったね、はい、あの、なんていうの、辞めさせるのは早くみたいな感じですぐ辞める。
そうですね、アメリカの場合はそうなりますよね。まあ、要はこの、まあ、営業と同じで、要は期待値のコントロールかなって思うんですよね。最初の選考の時に、あまりにもこう自社のことをよく見せちゃうと、
はい、
違うみたいな感じです
。うん、大事。
うん、だからいかにこう飾らないで選考とかをやるかっていうのがやっぱ大事かなっていう。なる、誠実さですよ
ね。そうですよね、誠実さですよね。はい、そこはもう、うん、素直にありのままで伝えると。
う
ん、
そうですね、
ここがマッチすればその後は当然やっぱ定着しますよね。
そうですね、
はい、うん、お互いがね、まあ、相思相愛でこう仕事ができていくと思うので、はい、
うん
うん、あとはいろんな、何かあったとしてもそれは些細な調整はい、ところでトラブル解決ができやすいですよね、うん、根本のところで共通しているので、
はい、
うん、
そうですね、うん、でこのね定着のところでちょっと最後に1点僕が好きな言葉を引用したいんですけど、
はい、
これスタンフォード大学のチャールズ・オライリーっていう人がいて、
はい、
この人は、ね、いいこと言ってるんですけど、うん、その人を採用するときに大事なのは資質よりもむしろ環境である。
お
で、この点、はい、環境である、
うん、
でその人本人の資質よりもむしろ自社の環境こそが採用にとっては大事である。
相手ではなくこちら側ってことですか。
そう、こちら側ってことです、
はい、
で、この点を多くの企業が悟れば大切なのは一流の人材を採用することだっていう神話は葬り去らざるに違いないと。
これも神話なんですね。
はい、神話だと。
みんながすごいもう、はい、なんか喉から手が出るほど欲しい一流の人材、
はい、
それを採用は神話だと。
はい、まあ中小企業の場合そんな来ないじゃないですか、人って。そんな優秀な人は、
まあ、まあそうですよね。
ますますやっぱりその問題の、ね、ありかを向こうに求めるんじゃなくて、やっぱ自社内の問題として捉えないと、
うん、
なんかね、同じことを繰り返すますよね。
はい、
はい、
なるほどね。
はい、っていうの
がなかなかですね、今日の話はね、採用プロセスでどうやってねこうやればいい人材が採用できるかなって思って聞き始めた人たちは、
はい、
ちょっと耳が痛い状況になってるんじゃないかと思うん
です。あ、そうですね、はい、
まあ、自社の環境であると、
はい、
はい、そこはまあ改めてですね、見直してみる必要がある
んですね。
そうですね。というところ
です
ね。
はい、はい、
ありがとうございます。
まあ、ただ、だからといってこう優秀な人材が必要ないって言ってるわけじゃなくて、
うん、
まあ、それは来たら来たらいいんですけどね。
はい。
不安があったときにどうするかっていうことですね。
うん、だから仕組みを作る、まあ、環境ですから、ね、自社の環境とか仕組みですよね。
はい。
仕組みを作った上で、で、優秀な人が来てもらって、その人たちがより活躍できるように働く。はい、場を提供すると。
そうですね、
うん、で普通の人でも活躍できるように場を提供すると、
はい、そうですね、
はい、ということですよね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは仕組み系ポッドキャスト仕組み化の手順採用プロセスをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。